TBS ラジオ954玉結び
玉結び玉結び。
この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし町山さん。
もしもし。
はい、どうも町山です。
お願いします。
まず、はい、町山さん、世界的には、ワールドカップカタールですね、ということですけれども、どうなんですか、はい、アメリカでも盛り上がるんですか。
アメリカ盛り上がってます。
ああ、そうですか。
そう、僕がね、アメリカに来た頃、アメリカでワールドカップあったりしたんですよね。その頃はまあ全然盛り上がらなくて、サッカーっていう言葉が自体がよくわからないぐらいのレベルだった。
そんなに、
はい、あのアメリカ英語だとね、サッカーっていうとね、バカって意味があるんですよ。
へ
ー。そう、SUCKER って書くと、ですごく、ちょっとあと1試合に1点しか入らないとかね、どうしてそれで盛り上がるのとか言ってたんですよ、アメリカ人は。ね、で、まあ、あれからだいぶ経ってね、あの特にあの女の子がサッカーをするようになったりね、プロリーグができたりね、いろいろして今はもうすごい盛り上がってますよ。
そうですか、
はい。ね、まあ、20年もいるからね、俺もここに。
そうなんですね。
長い、なかなかね、歴史をご覧になってますね、町山さんね。
二回りしてる感じですよ、本当にね。
ね、
はい、ね、まあ、いろいろ世の中変わったなと思う。僕はアメリカに来た頃はね、まだね、あの箸とか使える人がそんなに、あの都会の人しかいなかったりしたんで、あの日本食屋に行ってもあのフォーク出したりしてたんですよね。足使えない人多いだろうと思って、今もうそんなこと全然ないですからね。
あ、もう使える、みんなさん。
もう使えない人は、まあ、まあ田舎のすごいとこに行けばいるでしょうけど、お寿司屋さんとかないとかはね、でも基本的にまあ都会はどこでもあの箸が黙って出てくる、フォーク出てこないって世界になりましたね。みんな使えるっていうことになりましたけど、
なんかあの緑茶、日本茶にこう砂糖を入れてるイメージがアメリカ行った時、
あれはあれで出てるんですけど、まあ、今どっちも選べるし、
はい、
あの昔ね、海苔がね、ダメだったんですよ、アメリカ人、黒いから。
あ、黒いのね、あれは結構びっくりされるとか言いますね。
なんかガムテープみたいなもんだと思ったみたい で、で僕子供におにぎりあげて、そのお弁当でね、あの持たしてったら、みんなそれを食べるのびっくりしたって言ってたんですけど、その18年ぐらい前かな、そんなもんですよね。今 だからアメリカのカリフォルニアロールって海苔が外側に巻いてないんですよ。
そうですよね。
あ、そうだ。
なんかちょっと黒い食べ物ってね、びっくりされるとは言います
ね。だから食べるのみたいな感じなんですけど、今はもう全然普通になって、だからすごく変わったですよ、食べ物とか。アメリカ
20
年間でね、でね、ちょうど今日食べ物の話をして思ったんで、いい振りだな。今ね、アメリカでおまかせが流行ってるんですよ。
おまかせ、
おまかせって言うんですけど、
そのまま言葉なんですか。
そのままです、はい。です、まあ寿司屋さんとか日本食屋に行くとおまかせしかない店とか結構多いんですよ。はい、
あれって日本の文化ですか、おまかせって。
日本の文化ですね。だからおまかせしかないお寿司屋さん あのすき家橋二郎 の、
はい、
あのドキュメンタリーがアメリカですごく流行ったんで、そこからね、おまかせブームが起こってるんですね。
へ
え。はい、でフルコースと違うのは、コースって全部メニューがついてくるじゃないですか、はい、何が出るか書いてあるじゃないですか、
はい、
おまかせは何が出るか分かんないんですよ。
あ、そういうことか。あ、
そうで、もう一つ一品出るごとにサプライズがあるんで、楽しいじゃないですか、ね、だからすごく人気で、もうサンフランシスコなんて6軒ぐらいおまかせのみの店があるかな、そんくらい流行ってるんですけど、ただやっぱりね、流行ってるからなんちゃってもう多いんですよ、結構。
あー、なるほどなるほど。
なんちゃって寿司ね、
あ、とんでもないメニューがあるような、
そう、あ、全然に日本の寿司を知らない人が作ってるなみたいな、
へ、
時も結構あって、それはまあ当たり外れがあるんですけど、まあアメリカはね、あの景気がなんていうか、まあ今落ちてますけど、とにかくグルメブームずっと続いてるからすごいんですよね。こう、まあ、ラーメン4000人来ましたからね、
そうですよね、いっぱいね。
円安のせいもあります。
4000円、
いっぱい4000円ですよ、ラーメン4000円ですよ、こっち。
え、
はい、何にも変わんない普通のラーメンですよ。
あ、ね、すごい食材使ってるのじゃなく、
全然、
すごい
使ってるのもありますけどね、はい、 うん、だから円安のせいもあるけど、ラーメンもう高級料理になっちゃったからこっち。
本当ですね。
もう大変なんですけど、でね、とにかくグルメブームが延々と続いてるんでね、まあそういう映画ができたんでちょっと紹介します。
はい。
で1本目はですね、ザ・メニューっていう映画で、うん、これも日本で公開中ですね、先週からね。はい。まあね、離れ小島に船で行くレストランがあって、うん、でまあ、そこに泊まりがけでご飯食べに行くんですけど、うん、まあ、1回ですね、なんだ、2500ドルとかなんですよ、そのザ・メニューに出てくるレストランが。そうだから30万円以上するのかな、はい。で、まあ、でもすごく食通の間ではそこに行くのがですねステータスになってるところ で、うん、で特別料理が出る、しかもその、まあ、招待客しか行けないっていう、まあ、ディナーパーティーみたいなのがあって、うん、そこに行く人たちの話ですね、ザ・メニューは、うん、はい。で、まあ、ヒロインはですね、アニャ・テイラー・ジョイちゃんがやってますね、
クイーンズ・ギャンビットの、は
い、クイーンズギャンビットの、うん、すごく独特の、一度見たら忘れられない、
そうそうそう、なんか個性的で可愛い女の子ですよね。
そうそうそう、うん、顔してる子がね、まあ連れてかれるんですね、2枚目のタイラーって男にね、うん、そのレストランに行くと、まあ、他の招待客は大金持ちばっかりでね、うん、あとハリウッドのスターとかね、うん、なんか若いなんか投資家ビジネスマンとかね、うん、そういうのばっかりで、でそのシェフはですね、レイフ・ファインズですね、ハリーポッターのボルデモートやってた人ですけど、すごいメイク、はい、だものすごい貫禄のあるね、うん、ジェームス・ボンドの上司ですね、最近の007の、うん、はい。でもう彼が独裁者のように振る舞ってるその、まあ、レストランなんですよ、うん、ね、そのなんていうか、キッチン内もね、もう彼が何か言うと「イエス・シェフ！イエス・シェフ！」みたいな感じで、うん、もう軍隊みたいな感じなんですけど、うん、僕はそれで、まあ、何が出てくるかわからない、お任せなんですよ、完全な、うん、
でも超高級ですもんね、うん、
超高級なんだって、ね、1人30万円以上ですからね、
1人30万円ですよね、食事にね、
はい、そう食事に、うん、でどんなものが出てくる、どんなレストランなんだと思ったら、うん、なんとね、ノーパンなんですよ。
ノーパン、
ノーパン、
ノーパン、ノーパン、え、そういうお店、ノーパン、
ノーパン、
ノーパンレストラン、
うん、
そう、レイフ・ファインズがノーパンなんですよ。
ほう、
ちょっと待ってください、
ね、彼が言うんですよ、こう、うん、世界は今ね、世界の農業は穀物中心なんだと、うん、ね、うん、でそれが、まあ、他の野菜とか果物の生産を圧迫していて、うん、まあ、糖質が多すぎたりね、いろんな環境破壊とかになってるんだと、だからうちはパンは出さない、
あ、そっちのパンね、
ノーパンだって、何だと思いました、
ノーブレッドでしょ、
何だと思いました、
パンツ
40年ぐらい前の風俗だと思いました
そう、ね、なんか高いところに置くものがあってね、そうじゃない、
そうじゃないです、そうじゃない、パン出さないんですよ、
パン出さない、
いや、だって普通コース料理だったらね、パンがまずつきもの、う
んうん、出るんですけどね、パンにつけるのだけがちょこちょこっときて、パン自体出てこないんですよ。
え、バターだけあるってこと、
そう、ジャムとかだけ出てくるで、そういうことを言うとね、うん、この、まあ、アニャ・テイラー・ジョーちゃんを連れてった彼はね、うん、わ、感動したとか言って涙流したりしてるんですよ、そのシェフの話聞いて、ね、うん、だからなんかこのおかしいんじゃないかと、うん、ね、このヒロインは、うん、これはおかしいだろうって、彼女だけがおかしいって言うんですけど、他のお客さんたちは、いや、なんかすごいな、これなんかコンセプトはすごいよとか言って感動してるんですけど、
勝手に肯定してくるの、どんな変なことも、ね、面白いな、うん、
そういう店結構あるんですよ、サンフランシスコ。コンセプトばっかりで、うん、見た目はすごいんだけど食べるとかちょこっとしかないのとかあるんですよ。
うわー、苦手
で、フルコース全部食べた後もお腹が空いてるみたいな、じゃあ後でラーメン食いに行くかみたいな気持ちになって、行ったことないですか、そういう店。
ないっす、ね、ロケとかで行ったことあるぐらいかな、
ロケとかでね、はい、はいはいはい、っていうね、はい、まあ、それで、まあ、その次タコスが出てくるんですよ。
フルコースで、急にタコス、うん、
フルコースでタコスね、タコスってだって屋台料理ですからね、
そうですね、
うん、ね、そのタコスにね、なんかね、模様が描かれてるんですよ。でレーザー光線で焼き付けられてる模様がですね、お客さんごとに違う絵になってるんですよ、
うん、
で、まあ、金持ちのおっさんが見ると、そのタコスには彼がですね、浮気してる時の写真がですね印刷されてるんですよ。ね、でなんか投資とかやってるビジネスマン の, ところのタコスには、うん、彼らがまあ不正をしてる会計データが印刷されてるんです。
え、
そうで、お客さん一人一人のために特別に作ったものですって言うんですけど、うん、なんかおかしいんですよこのレストラン、
うん、
で、まあ、どうもこのレイファインズ扮するシェフは、まあ、貧乏なところでね一生懸命頑張ってシェフになって世界的なシェフになったんですけれども、うん、来る客はみんな金持ちで、しかも別に料理のことちゃんと分かってないしちゃんと味わってないし、
うん、
格好だけで来てて、
うん、
それこそパラを出そうがおひょうを出そうが、うん、覚えてないような、やっぱり料理をちゃんと分かってない客が来て、うんうん、だんだんフラストレーションが溜まってきて、
うん、
でもうぶっちゃけみたいな感じになってるんですよ気分が。
あ、面白い。へえ。
客を憎んでるんです彼は、
うんうんうん、
でやばいと気づいた時にはもう逃げられないと、その島から出る船はないって話なんですねこの残メニューは。
え、これホラー？町山さん、
ホラーコメディ？
コメディ
かな？コメディ、
うん、笑います結構。
いや、はい、面白い。
でも怖いんですよ、もう逃げられないんですよそっから。
そっか、
はい、イカゲームみたいになってきます途中から、はい、っていう展開です、はい。まあそういうね、映画がザ・メニューなんですけど、これは結構アメリカのだから今のなんていうかおまかせとかね、グルメブームが実際にそうなんで、まあなんていうかリアルなんですよ、
う
ん、こっちのあのグルメ事情見るとね、やっぱりラーメン3000で食ってたりしますからね。
そうか、じゃあそういうのちょっと皮肉ってるような感じの映画なんですね。
そう、おまかせ寿司でね、うん、ちょっとカチンとくるのはね、うん、フォアグラとかキャビアとか使ったりするんですよ。
はー、
ちょこっとなんか乗っけてたりするんですよ、
うん、
でね一コースね2万円からとかなんですよ。
おお、しますね。
でもトリュフとか乗ってくるんですけど、
うん、
そういうの欲しくないからみたいな世界があって
そういうのちょっとお寿司にそんな求めてないな。
そう、そうそうそう。でもそういうので喜ぶような人たちがいっぱいいるんですよサンフランシスコ。だって IT 関係の人たちは初任給で1000万超えてますからね、1200万とかになっちゃうんで、だってここあれですよ、レストランの、まあ、で働いてる人とかいますけれども、最低時給ね、最低時給ですよ、最低時給 16.99ドルなんで、サンフランシスコって2400円なんですよ。2400円ってすごい時給だと思うじゃないですか。日本って何、1000円いってないでしょ、
はい、
なんだ1000円いってないわけだから。でもこっちってサンフランシスコって一人暮らしのアパートの平均の家賃が月42万円なんです。
高っ。一人暮らしで、
一人暮らしでワンベッドルームで、はい、だから時給2400円でも暮らせないんですよ。
本当ですね。
そう、だからとにかく金持ちが金持ちになりすぎちゃって格差がひどいからこういう映画が出てくるんですけど、ね、まあ、でも結構世界的にどこもそうなんですよね、まあ、IT とか金融関係の人たちのまあ給料がとにかくでかすぎるんで、はい、でもう一本紹介する映画もね非常に似た話なんですけど、
はい、
悲しみのトライアングルっていうタイトルの映画なんですね、
うん、
はい、これはねスウェーデンの監督の映画ですけど、まあ、国籍はそんなに、地中海が舞台で、
うん、
ある豪華客船クルーズのね、船長がアメリカ人のウディ・ハレルソンが演じてる映画なんですけども、
うん、
はい、これも富裕層の話なんですけど、
うん、
これね悲しみのトライアングルっていうのはなんていうか美容用語で眉間のあたりのことを言うらしいんですよ。でそこにシワが刻み込まれる人はその人生で苦労してるっていうのは意味があるらしいんですよ。
あー、なるほどね、おでこに、
はい、うんうん、でもまあそういう苦労してない人たちの話なんですねこの映画は、
うんうん、
はい、で主人公はまあモデルの男の子なんですけど、うん、まあ、あんまり才能はなくてオーディションに落ちたりしてるんですけどね、
うん、
はい、でその彼女もモデルで、まあ、美男美女なんですよ、
うん、
ね、で彼女の方はインフルエンサーやっててですね、インスタとかで、
うんうん、
それで、まあ、まあすごく人気なんですよ、ね、でもこれね最初にこの2人が結構高級そうなレストランで食事に行って、その、まあ、レシートが置かれるとテーブルの上にね、
うん、
アメリカとかヨーロッパはレシートがテーブルに置かれるんですけど、あれもなんか日本と違うから嫌な感じですけどね、
はい、
はい、そうするとね、なんでいつも男がこれを取んなきゃいけないのって言うんですよ彼が。
ほうほうほう、
君はいつも男女平等って言ってるのにどうしてお勘定の時は僕に表せんのとか言い始めるんですよ。
う
それでネチネチ喧嘩になって、
うん、
あんまりネチネチするから彼女が金が欲しいなってくれてやるわとか言ってさスタバ丸めて顔にぶつけるんですけど彼の、
うんうん、
そういう嫌なシーンから始まるんですけど、
うん、
これね監督はねルーベン・ オストルントというスウェーデンの人なんですが、うん、この人は、フレンチアルプスで起きたことという映画で、はいはい、
ご紹介いただきましたね。
はい、はい、見ました、うん、
はい、まあ、金持ちの人がスキー場に家族で行ったら、はいはい、そのまあ、事故防止のために人工雪崩を起こすんですね、スキー場ってね、時々ね、うんうん、でその雪崩を本物と勘違いして、あの奥さんと子供を置いて、夫が逃げ出しちゃうんですよ、
はい、
でその後何でもなかったんで、その奥さんと子供から軽蔑されてものすごく気まずくなるっていう話を取った人です。
あ、は
い、
じゃあネチネチ上手なんだ
そう、ネチネチと気まずくなることばっかりでコメディを作る監督なんですよ、このオストルントって人は。
面白かった、は
い、リューゲン・オストルドンさん。
そう、うん、でなんかね、インタビューとかすると、あの、まあ、この要するに、まあ、レシート払う払わないで喧嘩したっていうのは、ああ俺がやったことだって、自分がやったことなんですね、自分って。
ああ、なるほど、
はい、そういう結構せこい人なんですけど、うん、はい、で、まあ、このカップルがですね、その彼女の方がインフルエンサーなんで、うん、豪華客船のクルーズに招待されるんですよ、
うん、
宣伝になるからってね、うん、そういう人たち多いんですよ最近ね。映画のなんていうか、試写とか行くじゃないですか、
うん、
記者っていうか、まあ、ジャンケットって言うんですけど、記者会見みたいなものね、
はい、
そうすると昔と違って映画評論家の人だけじゃなくてインフルエンサーの人たちがいっぱいいます。
あ、そうなんだよ。
そういう人たち呼ぶんですよ。
うん、
うん、で、あの食事ホテル全部つくんですよ。すごい。だからインフルエンサーっていうのはもう今すごいんですけど、呼ばれてね、
うん、
そう、何にもあのなんていうか、この女の子はモデルとしてはあんまうまくいってないんですけど、インフルエンサーで成功してお金が入ってるって設定になってるんですね、うん、はい、で、まあ、その豪華客船に乗ると、まあ、お金持ちがいっぱいいっぱい乗ってるわけですよ、うん、ね、ところがこの豪華客船の船長ウディ・ハレルソンは、まあ、船長になりたくて船が好きで船乗りになったのに、なぜか金持ちのための接待をやらされてることに嫌気がさしちゃってるんですよ。
はあ、
うんうん、さっきのザ・メニューのシェフと同じなんですよ。
似てますね、うん、
そうで、金持ちのためにこんな船に乗って俺の求めてたものと違うよと、
うん、
いうことで、あの酒に溺れてですね、船室にこもりっきりな引きこもっちゃってるんですよ、
うんうん、
ですごく危ない状態になってるんですけど、
うん、
そのまあ、こういう豪華クルーズってその船長と一緒のディナーパーティーっていうのは必ず設定されるらしいんですね。
ああ、そうなんですね、うん、
はい、でまあ、それは絶対にやらなければいけないことなんだから、うん、出てきてくださいって言われて、うん、引きずり出されて、その、まあ、お客さんと船長のディナーパーティーになるんですけども、うん、この船長やる気が全然ないもんだから船は嵐に向かってたんですよ。
はあ、
うん、
ね、まあ、ほとんど自殺願望にもうなんていうかもう囚われちゃってるんですね、この船長は。でそのまま船が嵐の中に突っ込んでいく中でディナーパーティーが行われるんですよ。豪華なフルコースが次々と出てくるんですけど、すごい船揺れるから、
うん、
あの地中海なのになぜかねゲロ温泉みたいになっちゃうんですね。
そ
っか、柔らかい言い方
で言いました、うん、
はい、お食事されてる方もいると思いますんで、はい、
オブラ
これ地獄絵図ですよ。これ
すごいね、確かに。
ポセイドンアドベンチャーとかタイタニックよりすごいことになってますよこれ。
え、そんなに船が揺れちゃう。
すごいですよこれ。最初ねこうなんていうか上の方からだけ出てくるんですけど、みんな、
うんうん、
はい、
あの途中から船の揺れがひどくなって、うん、あのトイレとかが逆流して下の方もぐちゃぐちゃになりますから。
わー、ありゃりゃりゃ、
地獄
すごいですこれ、うん、大金持ちたちがですね、うん、あの、うん、まみれになりますよいろいろと。
あー、
はい、まあなんていうか最近若い人ってさ関係ないけど、
うん、
あのゲロって言葉をさいい意味で使うでしょ。
あ、いい意味？
たって ゲロ
ゲロかっこいいとかさ、
あすめちゃくちゃみたいな意味で使うんだ。
そう、ゲロかわいいとかさ、
あゲロかわいい確かに言うかもしれない。
あとゲロ馬っていう人いるんだよね。
最悪ですね、なんかそれ
何なんだろうと思うけど最近の若い人はね。
確かに
何だろうと思うけど、
もうあの
こういう状況になりますよこの船の中。はい、でね、まだそこはねまだ半分なんですよこの映画の、うん、あの悲しみのトライアングルの、
うん、
はい、でその後大変なことになっていくんですけど、
うん、
3部さ1つ あの話が3つに分かれてて、だからトライアングルってタイトルにもなってて、
うん、
でこれ船が沈没してから大変もっと大変なことになっていきます。
あ、はい、沈没しちゃうんだ、うん、
していきします、はい、
あれ
でサバイバルしなきゃなんなくなってくるんですけど、はい、でね、これどっちの映画もね非常によく似てて、やっぱりもう富裕層とそうじゃない人たちの間でのその格差があまりにもひどいから、そこで働いてるそのシェフだったり船長がもう絶望してしまって、何もかもぶち壊そうとするって話なんですよね。でものすごくお金かかってて、この悲しみのトライアングルなんて船のその船室が揺れるシーンって本当に実物大のセットを揺らして撮ってるんですよ。だから金かけてんですけど、すごく、そのザ・メニューの方もね、その、まあ、離れ小島 の、 そのレストランのセットとかすごいんですけど、でもこれ見てて思ったのは、これ日本では全く同じストーリーで設定でコントで散々やられてる話ですね、これね。ね、特に何だろうな、うっちゃんとかね、内村さんとかね、やってると思いますよ、すでに。あとサンドイッチマンとかもね、だから自殺願望のある船長の船に乗ってしまったっていうコントですよね。ね、で客をすっげえバカにしてるシェフの高級レストランとかね。
ああ、そういうことか。
これコントで多分すでにやってるもんでしょ、おそらくね。多分ね、もうそれこそ、舞台の上でね、椅子だけでやってるようなコントですよ、ね。ところがこれをハリウッドとかはものすごい何十億円もかけて超大作にしちゃってるんですね。
そうですね、
ね、
だからそうか、
もう発想的には日本でも山ほどあるもんなのに、金かけるかどうかだなと思いましたね。ね、
うん、
そうね、
なるほどな、
もったいないなと思いましたけどね、
はい、そういう設定がどうなっていくのかね、
そう、まあ、大変なことに どっちもなってきますけど、ただね、どっちの映画もね、意外な食べ物がむちゃくちゃ美味しそうに見える映画なんですよ。
へ、
意外なものが、
へ、
どっちもね、いろんな意味で見に行くときはお腹を空かせていくといいと思います。
本当ですか、
いろんな意味で、
いろんな意味でだから下呂温泉になったりもするんで、
出ちゃうもんね、
出ちゃうものもあるので、
ザ・メニューはね現在公開中で、悲しみトライアングルは日本公開はまだ未定と。
あ、これ決まりました、はい、2月に日本公開予定です、悲しみのトライアングル、はい、すいません、
え、ごめんなさい、もう一回お願いします、いつ予定、
悲しみのトライアングルは2月に日本公開予定です。
あ、2月に、あ、そうですか、はい、じゃあ、はい、日本でも見られると、ということでございます。
お腹を空かしてどうぞ。
はい、町山さん、ありがとうございました。
どうもでした。
玉結び。